こんばんは。8月4日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。時期は8月ということで、社会人の方も夏休みなった方もいるかもしれません。学生の方はね、長い夏休み大いに楽しんでいただければと思います。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、来週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今週のスポットライトのコーナーでは靖国神社の秘密に迫りたいと思います。そのためにですね、今日は2人お迎えしております。まず沖縄について話していただいた大迎さん。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
2回目の登場となります、はい、大迎正史と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで大迎さん、そして今回初登場、はい、の金沢正文さん、自己紹介お願いします。
はい、都内で会社員を行っております、はい、金沢正文と申します。2年前に、私はパプアニューギニアですねに一度ご遺骨収容に、行かせていただいたことがありますので、靖国神社についていろいろと今日お話しできるのを楽しみにできました。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで今日はですね、大迎さんと金沢さんとともに靖国神社に迫りたいと思います。
はい、
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。来週のオリジナルコーナーでは大人の課外活動をお送りします。この活動に、このコーナーではですね、私の気分によってね、内容を変えていきたいと思いますんで、お楽しみください。それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー活躍したされてますね、ネノシンでオンザロード。
険しい道をダッシュして、あいつはほんまにすごいなって、どうせ自分なんてが口癖で、真似なんてできないって諦めて、それでええ真似なんてせんでもええ、それは自分の夢ちゃうやんけ。君が散々迷った道は誰かの道しるべになるんやで。おもろいことを探しに散歩にでも、目的地なんか決めずに行こうや、未来で悩むなら今を生きや、つまずいたのは踏み出したから、たとえ迷っても思い出になるわ。自販機の明かりで話した僕らの日常は非日常になる。On the road, on 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 the road. 正しい道はどっちっていつも決断すぐできなくて、右左右左真ん中行けばええやんけ。それでええ迷ってもええねんて、それが自分の道なるやんけ。悩む暇ないほど片っ端から三日坊主を繰り返して、むずい話は萌えから適当なノリで Ready go Ready go。 才能なんかなくてもええわ、綺麗にするから失敗するや、とにかく出せや、自分を出せや、後悔するなら無駄まで。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは靖国神社です。ということで、なかなかね、情報バラエティ番組で靖国神社に触れていく番組もまあないんじゃないかなということでございますが、8月はね、いろんな あまあテレビでもね、なんかこう終戦のどうたらこうたらとかね、よく、うんうん、反日的なね、なんか番組よくやってますんでね、はい、我々は我々の立場でね話できればと思いますんで、じゃあ大向さんの金沢さん、ここから靖国神社について、はい、なんとなく概要から、
はい、はい、そうですね、靖国神社っていう、はい、今回すごいですね。神社がテーマになってしまったんですけども、簡単に言うと、その靖国神社っていうのは、うん、まあ場所ですね。場所は、東京都千代田区の九段下という駅の近くにあるね、はい、神社でございます、う
んうん。武道館の横ですよね。
そうなんですよ。うん、だから私なんかも結構武道館で、プロレスとか、部活の大会とかあるときにですね、はい、武道館はよく行くんですけども、そのときに、まあちらっと、神社にお参りみたいなのは行ってたんですけども、うん、ただ、それまでは全然、なんですかね、その靖国神社とかどういうとこなのか分かんなかったんですけど、普通にはなんか明日天気になれぐらいのね、お願い事しか知らなかったんですけども、勉強すると結構すごい神社ということが分かりまして、
そうですよね。
そうなんですよ。そこら辺、どうですか金沢さんは。
金沢さんはね。
はい。私、大学、東京大学なんですけれども。
東大。
来ましたね。
来ました。いきなり来た。
入学式がですね、武道館で行われるんですけれども、はい、今から12年ぐらい、12、3年前ですかな、うん、入学式行った時に、はい、靖国神社がものすごく近くでびっくりしました。
結構近いんですよね。
田舎の出身なので、こんな名所が真横にあるんだってので、東京って名所だらけだなって驚いた記憶あるんですけども、社会人になってやっと勉強し始めたんですけれども、靖国神社というのは、戊辰戦争以降ですね、日本のために戦われた方々を護衛霊として祀っている神社になりますね。
うん、はい、合計するとね、246万6000夜柱の、
はい、そうですね、
護衛霊の方々を、ね、お祭りしているということで、人間、護衛霊ってあれですよね、柱っていうのは、鬼滅の刃の話じゃなくて、
うんうん、
大丈夫ですか、
確かに。つい
てきてます、
今の柱というと鬼滅の刃ですけども。
柱っていうとね、みんな鬼滅の刃のイメージなんでしょうけど。
そう、ね、そう、うん。ちょっとまだ私、善逸が出てくらいなので。
進めて早く。銀次郎ばりに進めて。
追いつきます、ね、
人が亡くなった時に、柱ってなるんでね、
う
ん。
そうですね。神様の
数え方は一柱
と。っていう。
はい。
だからね、私としては鬼滅の刃見ながら、ああ、靖国につながるなぁなんてね、勝手に思ってましたけど。
なるほど。そういう捉え方か。
靖国神社はね、明治2年だったかな。
そうですね。
戊辰戦争でね、はい、明治天皇がね、国のために命かけた人たち祀ろうやと。
うん。
いうことで作ったんですね。
よく戦った
よく戦ったそうね。だから坂本龍馬は祀られてるけど、西郷隆盛は祀られてないなんて話がね。
ああ、そうですね。
実は
。だから歴史でね、学校の教科書で大体触れるじゃないですか、坂本龍馬とかね。
はい、有名ですよね。
有名ところで言うと、はい、実はだから西郷隆盛は祀られていないなんてね、話もありますけど。
他に
はどうですか、靖国にまつわる話とかね。初めての人は靖国神社ってそもそもやっぱりほら、黒い車がいっぱい止まってるとか、
あ、
そういうイメージ。
イメージありますよね。
あれやめてほしいですね。
あれね。
あれネガティブキャンペーンですよね。
そうそう。近づきたくないっすよね。
特に今月なんかはね、8月ですから。
そうですね。まあ、8月にぴったりのテーマではありますけど、靖国神社っていうのは。この靖国神社自体はその戊辰戦争以降の話なんですけど、一番多いのが、やっぱりその、例の、まあ、大東亜戦争ですね。一番多かったのは、
迷います
。太平洋戦争ってね、教科書には載ってるんですけど、
第世界大戦。
そう、正式名称は大東亜戦争というところで、そこで213万柱が祀られてると、一番多いです。だいぶ多いですね。そんな場所ですね。
うちらのじいちゃんばあちゃんが、もう戦地で亡くなってたら、その人数に入ってたっていう世代ですよね、うちら。
そうですね。
そうです、そうです、まさに。
だから、金沢さんのおじいさんはね、おへそが3つあるっていう話で。
あ、そうなんですか。
そう。
あれ、小学校2年生ぐらいですかね、
う
ん、姉に、うちのじいちゃんへそが3つあるって言われて、うん、何言ってんだろうなと思ったんですけど、うん、よくよく聞いてみると、へそじゃなくてですね、うん、刺された後とか、銃弾で合計3つのへそが
ある。だから、戦場でね、すごい、生存確率の中生きてね。
そうですね。
帰ってこられたわけですからね。
はい。まあ、私の祖父は、うん、陸軍だったんですけれども、うん、パプアニューギニア、まあ、当時の東部ニューギニアっていうところで戦って、うんうんうん、いた部隊がですね、5258名の部隊のうち、生きて帰ったのがわずか90名だけだったという。う
ん、ですよ。
パーセントにすると
1.7%
ですよ、ね。相当なんですよ。
そうなんです。もう社会人なんてこれ初めて知って、うん、もうほんと鳥肌立ちましたね。うん、今もちょっと立ってますけど、ね、
今ちょっとエアコンの風が当たったかじゃないですか。
風邪ひかないじゃないですか。
リアルなラジオ収録のこと言わなくていいですよ。
だからほら、うちのじいちゃんもね、生きて帰ってきたけど、やっぱり、 戦友とかがね、やっぱ靖国に祀られてる。うん、多分うちらが、そういう戦争体験者と、ギリも接してきた世代です。
いや、本当そうなんですよね。
最後の世代。っていうのもあってね、やっぱちょっと靖国に触れていきたいなと思ってるんですけどね。はいはい、あっという間にちょっと時間来ちゃいましてね。
おっと。
また後半にもね、引き続きね、靖国神社について掘り下げていきたいなと思いますけど。まあ前半としてはね、まあうちらもまあ関わりがある。ような神社だということで、ね、
日本国民誰かの全員のおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃん、誰かしら関わってますね。
関わってる。はい、内容ですよ、ということにちょっと触れてね、うん、ここで一曲流していきたいと思います。今回の、ね、曲はまずぴったりなんじゃないかと思います。2007年リリースの英霊ライズで九段。お聞きいただきましたのは英霊ライズで九段でした。さあ、第1週担当パーソナリティの私、川端龍太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、靖国神社です。靖国神社。これについて、大向さんとね、金沢さんに来ていただいてお話ししてるんですが、前半の方では、
はい。
まあ、意外と身近なもんなんだよっていうね。あんまりこう、身近な感覚ってないじゃないですか、靖国神社っていうね。
ないですね。
だから、地元のね、神社だったらっていうのがね、よく、まあ、氷川神社とかね、はい、名前は有名な、
初詣で
行くみたいな。はいはいはい、でも、初詣で靖国神社行くのかっていうね、いう人もいると思うんでね。うん、まあ、結構、まあ、身近なもんなんだよって話をね、まあ、我々の身内の話もしながらしてきましたんで、後半は、また、いや、じゃあ、本当に靖国神社全く知らない人。
そうですね。
立ちに向けて、うん、あ、何があんだとかね、どういう神社なんだとか。普段何してんだとかね、うん。その辺なんかもちょっと触れていきたいなと。
はい。
思いますんで、大向さんとかなさんお願いしますね。
はい、お願いします。
止まるかい。
どっちが喋ろっかなっていうふうに、お見合いしてた
んです。もう今のでもう20秒消費しました。
カットしましょう、カットしましょう。
私、社会人になって驚いたのは、五穀神社っていう考え方が、
守る国の神社ね。
そうですね。私の地元福岡なんですけど、うん、福岡にも五穀神社ってあって、うん、まあそれと同じで、日本のために戦われたりっていう、
うん、
人を祀っている神社、人が神様になって守っている、あ、祀っている神社が五穀神社、
うん。
で、そのうちの一つが靖国神社なので、うん、まあ、古事記に出てくるような神様を祀っているのとは少し違うっていうところは分かると、理解しやすいかなというふうに思います。
あとは止まるんかい。じゃあもうじゃあ、まあ、つくは早かった。
つくは早かった。
あと例えば日本のね、競馬発祥の地なんですよ、靖国神社って。
へえ。
で、あと相撲がね、相撲も初めてやったのも、
相撲場ありますね。相撲場あるし、
奥にあるし、
ぴったりありますね。
で、ほらプロレスなんかもね、奉納プロレス
ありますね。
そうそうそう。実はやってたりとかしてね。
ありますね。で、ほら結構いろんなイベントがね、
イベント
ありますよね。
で、7月なんかね、や何祭り？
御霊
祭りとかね。
屋台がたくさん出てね。
そう。
はい。
あと、春先だと、皆さん、ニュースで何気なく見てたと思うんですけど、東京の開花宣言の桜を見るのはどこ？
靖国神社。
そうなんですよね。今のエコーがなかったっていう。意外と、なんだろう、目に溢れてるんだけど、まあ、実際やっぱ足運んでみないと、わからないものってね、見えないものあると思うんです。
そう
です
ね。
はい、ちょっとお願いしますよ。
そうですね。はい、お祭りとかね、食事も美味しいですし、あそこにあるお店に、はい、ね、靖国神社内にあるお店の卵丼とかめちゃめちゃ美味しいんですよ。
食ったことないし。
食って食べてください、ぜひ。
靖国神社ってわざわざ卵丼なんて食いたいと思う。海軍カレーとかあるから、海軍カレーとかあるから、
ま
あ、
ね、卵丼も、これちょっとまたコアな話なんですけど、はいはい、鳥浜とめさん、特攻の母
方。怖すぎて。
その鳥浜とめさんという方がやってた食堂で出した卵丼が、はい、復刻版が出てる。美味しいんですよ。
卵丼に復刻版って
美味しいんですよ。
しかも特攻隊の母って言われてもみんなわかんない。
そう。ちょっと失敗しましたね。
そこら辺はなんかやっぱ海軍カレーがとか出てくるのかなと思ったら。
海軍カレーも美味しいですよね。
まさかすげえピンポイント
に。いや、美味しい食べ物たくさんあるので、お参り行った後は食事してね、楽しむっていうのもいいんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
そういうことです。
ありがとうございます。金沢さん何かありますか？
2 年、3年ぐらい前ですかね。はい、沿道ですか？参道。もうすごい綺麗になりましたね。
ああ、確かに。
今、変わるとね。
もう舗装されていて、各都道府県の木とかもありますし、宮司さん変わられて、すごい綺麗になったなって。
すごいですよね。で、あとは何がすごいって亀池庭園っていうのがね、奥にあって、
まあ、
池、日本庭園なんですけど、はい、あれ日本で指、 ランクインするね、池が実は靖国神社にあるっていうね。だ亀池庭園見に行ってもいいだろうし、あと奥にいる相撲場を見に行ったりとかね。うんうん、あとはまあ歴史とかちょっと触れたいなとか、優秀館っていうね。
ありますね。
場所とか
優秀館がありますね。
博物館があるんで、
はい、なんかその辺を遊ぶに就職の週の館の優秀館ってやつね、う
ん。
はいはい。
あれはなんか昔の人はその自分が尊敬する人に遊びに行くかのように、行って学ぶっていう意味なんですよね、うん、優秀館っていうのがね。そうですね。遊ぶようについて学ぶっていう、はい。だから優秀館にまつわる話とかって何かありますか？これ知ってたらちょっと見どころなんじゃないとか。
優秀館の説明から。
優秀館はあの、はい、ご衣装ですとか、うん、あの、ご英霊にまつわるものが確か、何万、9万点でしたっけ？
9 万点、約10万点かな？
約10万点、
うん。地下も含めるとね。
そうですね。地下にすごい量のものがあるんですよね。で、あの、一部こう、交換しながら展示変えられているんですけども、うん、やっぱどうしてもあの、見どころは一番最後のコーナーのご衣装だと思いますね。
なるほどね。
あの、すごい量展示されているので、うん、あの、順番にちゃんと見ていくと、なんか2時間、3時間経っても最後までたどり着かないです。うん、
本当ね、いちいちかかるぐらいなね。
そうですね。
ぐらいですよね。
はい。
だから本当になんだろうな、その、行って、いろいろ見て回って、一日ね、九段回ってね、いろいろ勉強しながら、うん、で、また美味しいもの食べてね、その卵丼食べたりとか、ね、海軍カレー食べたりとか、うん、で、お祭りの時なんかで屋台もいっぱい出てますしね。もう最近はあんまちょっと出てないとこありますけどね。
ちょっとこの時期はね。
この時期があるんでね。はい、うん、ぜひ行ってもらいたいな。他になんかありますか？
でも、ちょっと続きで優秀館なんですけども、うん、やっぱあの、何の知識もない方でも、うん、あの、ぜひ優秀館行って、で最後のご衣装はどうしても見ていただきたいなと思いますね、うん、あの私も知識ない時に行ってもやっぱまず何より驚くのが、うん、同世代の方々のご衣装と字がものすごく達筆
あ
なんかすごくショックを受けますね、うん、なんか人格が違うのかなって思うぐらい、うん、
そもそも行ったからこそ分かりますよね
そうですね
まあちょっとね時間来ましたんでねあのここら辺で終わっていきたいと思います以上今週のスポットライトは靖国神社でした。大人の課外活動。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。本日第1週は大人の課外活動をお届けいたします。この大人の課外活動はですね、まあお便りを読んだりとか、あとは私のですね、その時の気分によって内容がコロコロ変わるということでね、非常にアダルトな時間となっております。
アダルトな時間。
アダルトな時間。今夜もね。
気分によって変わるんですね。
はい、楽しんでいければと思いますが、はい、今日はね、あの、スポットライトで靖国神社に触れたんですよ。
そうです。
それについて大向さんと金沢さんってね、方にも来ていただいて話したんですけど、もう多すぎてね、話したいことが。
そうですね、まだまだある。
もう前半と後半じゃ足りないということで。
足りないです。
させん。
大人の課外活動、靖国神社続編いきたいと思います。
延長戦です。
延長戦です。
ありがとうございます。
はい、じゃあお願いします、二人でね。はい。じゃあ、金沢さんが行きましょうかね、靖国神社。なんかさっきは、前半後半でね、まあ身近なところですよって話とか、普通の神社とどういった違いがあるのかとかね、話があったりとか、まあ優秀館の見どころはね、
そうですね、
ご衣装読んでみましょうとかいう話もありましたけどね。うんうん、はい、他にはどうでしょうか、ね、
はい、あの、触れる機会としてですね、うん、今年はあのオンラインでも配信されるそうなんですけど、はい、8月15日に若者による青年フォーラムというような催しが毎年行われておりまして、はい、今年も8月15日に、オンライン、今年は3密避けるためにオンラインで行われるそうなんですけども、
YouTube 配信で、
はい、青年フォーラムという、ご英霊をお祭りして、検証するための催しがあるようですので、ぜひそこ、あの、見ていただければなと思ってます。
なんか二人でそこに絡んでるんですか？
一応そのイベントの運営を毎年させていただいてて、はい、いつもあの、靖国神社内にテントを張ってですね、はい、まあみんな若い人たちがたくさん集まって、1000人ぐらい集まってですね、
そうですよね、
そういうイベントをするんですけど、まあ今年はちょっとこういう時期なので、うん、我々は靖国神社ちょっと少人数でやるんですけど、それを YouTube でですね、全世界に流して、
発信していくんですね。
発信していきたいと思います。
なんか二人はその青年フォーラムでね、なんか壇上で立ってなんかスピーチしたことが、なんか映像見たことありますけどね。
あ、そうですね。
うん、名前で検索したら YouTube 出てくるんですかね。
あ、出てきますね。
できそうな気はしますね。
靖国神社右翼大向井って調べた
ってください。右翼は出てください。右翼は左ください。はい、お願いします。
そうか、大向井靖国神社って右翼っておすすめ出るんですね。
あ、おすすめ出る。一番最初に出てくる
んですね。グーグルさん、グーグルさんお願いします。
金沢さんどうですか、なんかね、なんかスピーチしたこともあるみたいですね。
そうですね、最後提言というところでお話しさせていただいたこともあります、うん、なんですもうテントに500名以上の方が集まって、うん、必死に真剣に聞かれていたのでですね、うん、非常に緊張した記憶がありますので、
なるほどね、
はい、今年はですね、うん、高須院長とかがあの映像で出演される予定でもあります、はいはい、高須クリニックの高須院長ですとか、うん、フィーフィーさんっていう、ね、フィーフィーさんも、はいはい、テレビで出てる方とかも出る予定ですので、うん、あ、なるほどね、いろんな方々が関わってるイベントですね。あ、
だから実はね、ほら、そのね、そういった場面に出てくる井上和彦さんとかね、
あ、そうですね、はい、うん、軍事漫談
か、軍事漫談、はい、ジャーナリストの井上和彦さん、ね、私と金沢さん、井上さんと、ね、一緒にインドネシア行ったりとかね、
あ、そうですよね、
グアム行ったりとかいろいろしたんですけどね、まあ、あとは私実は靖国活性塾第1期生の卒業生でして、靖国神社について詳しく学ぼうっていうね、まあ、そんな塾生だったんで、今日はこの内容触れていきたいなと思ったんです
ね。なるほど、
まあ、話したいことはね、まだまだたくさんありますけどね、うん、まあ、これをきっかけに、まあ、興味持ったところとか調べてもらったりと、あとは実際行ってもらうと、
まず行ってみるのがいいですね、う
ん、多分これは行った人は思うと思うんですけど、うん、今までの印象と違う、
確かに、
あ、こういう場所なんだってね、
うん
うん、まあ、メディアだけの情報だけじゃなくて自分の目で確かめてみるというのも一つありなんじゃないかなと、まあ、時期は8月ですね、
はい、
せっかくこの時期に行ってみたらいいと思います、
はい、
では曲いきましょう。じゃあ金田さん、曲の方振りお願いします、はい、
1973年の、新井由美さんで飛行機雲です。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイ&ウラレーフメルをお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。今日の放送はいかがだったでしょうか。今日のねテーマは靖国神社ということで、今日はね、今回2回目出てもらいましたが、はい、大向井さんと金沢さん初参加ということでね、
ありがとうございます。
出てもらいました。今日は、ね、話したことたくさんあったと思いますが、改めて、ね、じゃあラジオ初だった金沢さんからいかがでしたか今日
は、ね、はい、あのラジオ本当初なんですけれども、はい、楽しいですね
いいよねラジオ
こんないい雰囲気なんですね、はい、びっくりしましたこれ私ここの時、はい、あのラジオっ子だったんですけど、またちょっとラジオっ子に戻りたいなと思いました。
今ねまた面白い番組たくさんありますからね、
はい、
あの川端龍太の番組とかね、
はい、ありましたね、面白い
ありますからね、
過去形かよ
大川さんどうでした
か、はい、
2回目のことで本当に先生ありがとうございました。
こちらこそ2回目お呼びいただきまして、
入り倒してすいませんでした、
ね、とんでもございません、はい、1回目は緊張のあまりでちょっと吐きそうだったんですけども、はい、今日はちょっとリラックスして、うん、お二人に支えられて喋れたかなと思いますので、まあ、喋り足りないんですけどね、
まあそれありますよね、
はい、また何か機会があったらお願いします、
は
い、
また大向さんの金沢さんはね、8月15日なんかその オンラインオフライン
オンラインですね、
オンラインでね、はい、YouTube での方でも出るということですので、
は
い、
そうですね、
あとで私告知動画作りますんで、そこにね2人の話なんかもう告知ここですみたいな言ってもらえれば
と思います。
ありがとうございます。
ぜひぜひ皆さんね、このラジオを聞いた方は私の映像も合わせて見ていただければと思います。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時間のレギュラー放送、地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は8月11日火曜日、第2週担当パーソナリティ三春さんと望月千恵さんでお届けいたしますので、お楽しみに。お相手は私、第1週目担当パーソナリティ川端龍太と、
はい、大向井雅史と、
と金沢雅臣
でお送りしました、はい、それではまた来月会いましょう。さよなら、
さよなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。